知りたい藤沢さん、和美園さんにお邪魔しています。代表の井上和樹さん、スタッフの原理香さん、お二方にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですけれども、はい、本日お邪魔している和美園さん、まずはこちら場所を教えていただけますか。
は
い、
当園はですね、神奈川県藤沢市長後という場所で農業を営んでおります。
すぐそばに学校がありますよね。
はい、そうですね、こちら長後中学校、その北側にあるハウスで主にトマトの栽培を行っております。
さて和美園さんなんですが、どのぐらい前に農業をスタートされたんでしょうか。
はい、僕は4年前に就農しました。
新規就農というところになると思うんですけれども、はい、何か農業に入るきっかけがあったんですか。
はい、きっかけはですね、僕は純粋にちょっと実家の方の作物の手伝いをしているときに、もう作物がとても綺麗だったんですよね。単純に綺麗で、これを仕事にできたらなんか楽しそうだなって思ったのがきっかけでした。
こうして和美園を立ち上げられたわけですよね。はい、さあ、今日一緒にお話を伺うスタッフの原さんなんですけれども、原さんは農業歴というとどのぐらいになるんですか。
はい、私は去年の6月から和美園のスタッフとして働かせていただいております。
もともと原さんは農業の経験はあったんですか。
いえ、もう全くこう別の仕事というか、ずっとこう接客業をできてて、で農業っていうのはもう本当に新しい世界です。
では新たなチャレンジとして農業をスタートされたわけですね。とてもお二人の息がぴったりな感じがするんですけれども、どうしてこちらで原さんお仕事を始めることになったんでしょうか。
はい、代表の和樹とは幼稚園の頃からの同級生でして、こうずっと小学校中学校まで一緒だったんですね。で卒業してからもよく遊ぶ仲間として結構付き合ってきてて、でその中でスカウトされました。
幼なじみのお二人ということなんですよね。はい、さあお話を伺っている和美園さんなんですが、年間ではどういったものを栽培されているんでしょうか。井上さん。
はい、当園のメインの主な作物はハウストマトになります。トマトが10月の中旬から年をまたいで翌年の7月まで収穫があります。それ以外は5月中旬頃からキュウリ、ナス、オクラ、ピーマンなどの夏野菜で、秋になるとブロッコリー、大根などの油中の野菜がメインになってきます。
その中でもトマトが多いというお話なんですけれども、はい、今ここ目の前にあるのがそのトマトのハウスですね。
はい、10月の中旬から収穫の始まったハウスになります。
このトマトの種類は何でしょうか。
はい、これは TY ミソラ86という品種になります。
お味はどういった特徴があるんですか。
甘みの強い品種になると思います。で甘みは強いんですけれども、皮も薄くて、食べやすいトマトになります。
大きさも結構ふっくら大きい。
そうなんですよ、今冬場ってなかなかトマトの形がきれいにこうふっくら丸くならないのが多いんですけれども、この品種は冬場でもすごい玉伸びっていうんですけど、玉が大きくなって丸くきれいな形になります。
大きくて本当に美味しそうなトマトになっています。だいたいどのぐらいの数がハウスには植わっているんですか。はい、
今現在約2000株植わってます。
2000株かなりの数ですが、だいたい何名ぐらいの皆さんで管理されてるんですか。
約5人になります。
原さん、農業ね始めて間もないですけれども、その作業は大変さなど感じてますか。
はい、正直和樹に誘われた時は、あ、なんか楽しい友達と一緒にできるんならいいなと思って入ってきたんですけど、実際にはすっごく辛い仕事も多くて夏はこの中は灼熱地獄ですし、外の畑もやっぱり日差し結構辛く、重労働作業もあるんですけど、やっぱりこう野菜が出来上がって自分が食べた時にはもうそれを超える感動、そしてそれを他のお客様に食べていただけるっていう喜びを知ることができて、今はとっても毎日幸せに楽しく過ごさせていただいております。
今原さんのこの笑顔を見ていますとね、とっても楽しそうに作業されているんじゃないかなと想像できます。さあ、トマトということで、12月というとトマトは旬の時期に入るんですか。どんな時期なんでしょう。
はい、この時期のトマトは甘みというよりかは比較的酸味の残ったトマトになってまして、とてもフレッシュな味わいになります。なので僕なんかはトマトソースにしてパスタと和えたり、あとモッツァレラチーズと一緒にカプレーゼのように食べると逆にその酸味が生きてすごく美味しいと思います。
そうなんですね。ではトマトもその時期によって味わいが変わってくるんですか。
はい、味は本当時期によってかなり変わってきまして、 春先ですね、3月4月になってきますと今度酸味が抜けて逆に甘みのすごい強いトマトになるので、甘みの強いトマトをご所望の方は春先以降のトマトの方が向いているのかなと思います。
出荷の時期は比較的長いですけれども、その時期時期でこう味の、ね、違いを楽しむというのもいいかもしれませんよね。さあ、このようにですね、日々農業に励んでいらっしゃるカズミエンさんなんですが、カズミエンさんの農業の特徴というとどんなところでしょうか。井上さん、
当園はですね、特別なものを作ろうとはしていなくて、お客様が毎日日常的に使ってもらえるような価格帯のものを安定的に生産し続けるということを僕の中では大事にしたいなと思ってますので、特別ではないものって言っちゃうと、じゃあいい加減のものかってそういうわけではなくて、ちゃんとしたものを供給し続ける、はい、
思いを込めて丁寧に作業をされているんでしょうね。まあ、実際その作業に当たられている原さんもどんな思いで農作業されてますか。
私は、今代表が言ったように農業をこう身近に感じてもらえるような職場というか、そういうのを目指してるんですけれども、やっぱりその中で畑で作業してる時に知らない人に声をかけられて、こういう野菜作ってますよ、で、随分若い子がやってるね、で、あ、そうなんですっていうところからこうちょっと話が広がったりだとか、なんかもう本当に自分の中ではこうもう本当に農業に携わるまでは農業ってすごい遠い存在、お野菜は毎日食べてるのに農業っていう仕事がすごく遠い存在だったんですけど、やっぱりそういうのをいろんな人にもっと身近に身近に感じてもらえるようにインスタグラムとか更新してるので、ぜひそちらもちょっと覗いていただけたら嬉しいかなと思います。
ご紹介いただいたスタッフのリカさんが上げているインスタグラムが本当に賑やかで楽しい雰囲気満載なんですよね。もう本当にこの原さんのリカさんの雰囲気が溢れ出てます
ありがとうございます。
カズミエンさんのインスタグラム、皆さんにチェックしていただきたいなというふうに思います。さあ、このようにですね、まあ、トマト、その他、まあ、代表的な、ね、野菜たくさんありますけれども、まあ、冬ここから出荷がある野菜というとどんなものですか。
はい、これから収穫が始まるものですと、ブロッコリー、茎ブロッコリー、カリフラワー、リーフレタス、プチベールと、あと今年から始めた子持ち高菜っていうのがおそらく年明け前後くらいから収穫が始まるかと思います。
子持ち高菜、はい、初めて聞いたお野菜なんですが、どんなお野菜なんですか。
つぼみのような部分はですね、炒め物とか天ぷらで食べられて、葉っぱはおにぎりの海苔の代わりに使えたりとか、あと茎は茎でまた炒め物とか、あと漬物とかにもできるような、本当に捨てるところのないとっても美味しい野菜だとちょっと話を聞きまして、今年からチャレンジしてるんですけれども、はい、
美味しくなるといいですね
楽しみです。いっぱい持って帰ります
もう皆さんもね、新たなチャレンジもしながら、まあ、ベースのものをしっかり大事にして作業されているわけですね、はい。さあ、このようにですね、カズミエンさんのフレッシュなお野菜食べてみたいなと思う方多いと思うんですが、どういったところで購入することができますか。
ヨークマートさんの、ムツアイ店、立場店、大和店、相鉄ローゼンの大和店、あとは三つ橋にあるパン屋さんなんですけれども、サザンビラさんというところで野菜を置かせていただいています。あとは大和のぎゅうぎゅうという焼肉屋さんの前でも店頭販売を少しさせていただいてます。
その他また新たな試みもあるそうですよね、教えてください。
最近からですね、青空薬局辻堂店さんというところでも当園の野菜を、販売させていただいております。月曜日から販売しております。
ということで、まあ、お野菜なくなり次第終了というところはあると思いますけれども、ぜひお近くの方は青空薬局辻堂店さんにもお立ち寄りいただきたいなと思います。こうしたスーパーとかで店頭ではこれがカズミエンさんの野菜というのは分かるようになってるんですか。
はい、店頭ではですね、井上和樹の名前で、ラベルが貼ってありますので探してみてください。
さあ、このようにですね、皆さんで本当にワイワイ楽しく農作業に励んでいらっしゃるなというのを感じるんですけれども、まあ、改めまして農業の、まあ、魅力というところを教えていただきたいと思います。では井上さんはいかがですか。
僕は本当に農業の魅力って、作物が綺麗なんですよね。青々としていて、それを見てるのがもう僕は純粋に好きなので、もしよかったら当園に足を運んでみてください。
本当にそのね、ピカピカの野菜を頑張って育てていらっしゃるんですよね。さあ、そしてスタッフの原さんはいかがでしょうか。
はい、大好きな仲間たちと一緒に汗水垂らして 頑張って育てた作物をいろいろな方々に食べていただいて、美味しかったよ、また買いに行くよって言ってもらえる喜びを感じながら、これからもかずみ園を広めていきたいと思います。
かずみ園の PR 担当でもありますね
頑張っていきます。
長後中学校の、ね、すぐ裏手にありますのでね、歩いていてもきっとね、皆さんのそういった作業風景も見れるかもしれません。お声掛けなどさせていただいてもいいですか？
はい、もちろんです。もう 100% の笑顔でお迎えいたします。お待ちしております。
知りたい藤沢さん、本日はかずみ園さんにお邪魔しました。井上さん、原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。